こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。1月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、センター試験も終わり、とはいえまだまだ受験シーズン続いている受験生の方も聞いていらっしゃるかもしれませんけれども、私映画見るの好きですけれども、オスカーアカデミー賞の季節もそろそろというところで、まあ、ノミネート作品はすでに発表されていて、いろいろありましたけれども、そしてまた2月の、終わり頃に、日本時間だと大体毎年月曜の朝ですね、アカデミー賞、生放送されてね、それ見れる時はいい具合に仕事がないとそれを見るっていうのがね楽しみでね、休みだったりすると、お酒とか飲みながら見たりしてますけれども、今年は、どうなることやるといったあたりで、まあアカデミー賞作品賞を取ったからといって、全てが名作とは言いませんけれども、やっぱりこうお祭りごとというかね、これが取るのか取らないのか、この人がついに取れるのかみたいなね、やっぱりなんかこう、みんなこうワクワクするものがあるっていうのはね、1年に1回あるっていうのはいいことですよね。僕も、楽しみにしておりますけれども、先日実家に行ってきまして、お正月とか年末年始にいつも、行くんですけれども、一応顔を出しにお正月旅行行っていて、行けなかったので、埼玉県のにある実家の方に顔を出してきまして、ついでに、祖父母にも会いに行ったりしてね。祖父母はですね、結構旅行が好きなので、お正月プーケット行ってきたよみたいな話してね、でダイビングとかも前は結構やってた人たちなので、おすすめのビーチリゾートはどことか聞いたりしてね、ホテルどこが良かったみたいな話を聞いたりしてね、いろいろ教えてもらいましたけれども、また実家に行くとですね、毎年これも恒例なんですけれども、なんか知らないけどサインさせられるんですよね。今年は数結構少なくて済んだんですけれども、だいたいこう家族の誰かの、知り合いの知り合いのなんか兄弟だか家族だかみたいな、これは毎年思うんですけど、仕事なのかボランティアで僕はしているのか、つまりその私内山聖輝が、まあ、声優やってますけど、個人の活動とかをね、音楽活動してるだとか個人でこうイベントやってるだとかだったら、こうまだなんかこうね、好感度っていうとバカバカしい言葉ですけど、なんかこうそのためも思って、名前のためにやるっていうのは分かるんですけど、まあなんでしてるんだろうと思いつつ書いてますけどね、断ってもいいんだろうかっていう迷うところありますけれども、でそんなこともしつつ、まあ普通に食事して、みんなでお酒飲んだりしてね、弟妹も来ていたので3人兄弟なんですけれども、で食事終わった後なんかやることもなくなってね、兄弟3人でなんかテレビでね、実家のテレビももう簡単にネットフリックス見れるようになっててね、なんかテラスハウスを見るっていう謎の時間がテラスハウスって俺あんなにまともに見たの初めてなんですけど、随分長くやってますよね。で今最新のやつなのか分かんないですけど、もうそれの今回のシーズンだかなんだかの途中の話なんでね、全く分かんないんですよ人間関係が。でもなんか休日課長さん出てるよみたいな驚きがあったりしてね、僕が見た回はそのゆいっていう女の子がね、やべえ子だみたいな感じになっててね、ゆいちゃんやべえなっていう話をみんなでしてね、しかもその弟はねテラスハウスを2倍速だかで見てるっていうんでね、どんだけテラスハウスを2倍速で見る人生ってのはどんだけ生き急いでるんだって思いましたけどね、そんなゲラゲラ笑いながら見たりして、また今年も、止まらずに、東京に戻ってきましたね、そんな日がありました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームアリアさん、22歳の方。内山さんこんばんは。内山さんの声に癒されながら毎回ラジオを楽しんでいます。突然ですが内山さんに哲学的な質問です。これ困ったな、かっこ笑い。嬉しいという感情と楽しいという感情の違いは何だと思いますか。いや知りませんね。楽しいはどうしたら感じられると思いますか。変な質問で申し訳ないですが、楽しいと思いにくいことがここ最近の私の悩みなのです。例えば某テーマパークに行っても、ここに来れて楽しいよりもここに来れて嬉しいという気持ちの方が大きく感じます。他にも友達と遊べて楽しいよりも友達と遊べて嬉しいとなります。ほぼ同じじゃんという人もいますが、私は何か違うと思います。このモヤモヤぜひ内山さんに晴らしてほしいです。よろしくお願いします。いやー僕ではちょっとそのモヤモヤは晴らせそうにないですね。楽しい嬉しい、 どっちでもいいんじゃないですかね。好きに感じていただければ。で、悩みとしては、楽しいと思いにくいことが、はぁ、嬉しいという気持ちになってしまって楽しいが来ないと。まあ、それはそれでいいんじゃないですかね。嬉しければ十分じゃないですか。僕は嬉しいっていう感情を多分ここ1、2年持ってないと思いますよ。嬉しい。僕は嬉しいより楽しい派ですね。楽しいよりも嬉しいのがアリアさんだとするならば、嬉しいより楽しいしかないというかね。でもね、楽しいだけ求めてもね、人生虚しいっていうこともあるんですよね。まあというわけでもう何もね、解決法はないんですけれども、嬉しい楽しいってこの文章をずっと読んでるとですね、やっぱりドリカム？嬉しい楽しい大好きが浮かんできたのは否めないのでね、それを聞いていただいて、ちょっと解決の糸口あるかどうかわかりませんけれども、ちょっと僕では手に負えなかったので、そういう音楽に頼ってみてはいかがでしょうか。というわけで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2018。先週から2週にわたって私内山聖輝が去年2018年に見た映画の中で、個人的なランキングを作りまして10本、紹介しております。ランキングに入れる条件としては、去年劇場で見た新作映画のみとしています。で、先週を振り返りますと、10位が寝ても覚めても、9位がゲティ家の身代金、8位がスリービルボード、7位ペンタゴンペーパーズ、6位アンダーザシルバーレイクとなりました。ということでやっていきましょう。あ、その前に雑誌映画秘宝の最新号が、映画ベスト10号ですけれども、そこで、内山聖輝インタビューを受けてまして、年末にね、まあ、2、3時間ぐらいかけて喋って喋って、ベスト10について喋ってますので、ぜひそちらの方も読んでみてください。それでは参りましょう。内山映画ランキング2018、第5位はシェイプオブウォーター、ギレルモデルトロ監督作品。こちらもうラジオ、この番組で、話しているので、ポッドキャスト等もありますので、そっちで、気になる方は聞いてほしいんですけれども、まあこの映画、まあベネチア国際映画祭で賞を取り、その後アカデミー賞でも賞を取り、作品賞監督賞を取り、まあ、世界中がまあ評価した作品だと思うんですけれども、内容としては、まあ、60年代のアメリカが舞台で、とある研究所の、清掃の仕事をしているイライザという女性と、まあ、そこに、運ばれてくる怪物のラブストーリー、でしたけれどもね、もう本当に見ていて美しい映画で、終始、うっとりしながら見て、そのまま終わったというような感じで、まあ画面の美しさ、そしてお話、物語内容の美しさと、そして残酷さ、本当にとても素晴らしい映画でしたね。ギレルモ・デルトロ監督で言うと、やっぱりパンズ・ラビリンスっていう傑作がありましたけれども、あれを思い出すような、作りで、あっちではこう厳しい現実世界があって、で少女が主人公なんですけれども、で少女がその厳しい現実世界から現実、ある種現実逃避をするように、空想の世界があって、そこにこうモンスターとかが出てきてっていう、そのあそっち行ったりあっち行ったりっていうような世界を行き来する話でしたけれども、それがもはやシェイプオブウォーターではもう共存しているというか、どちらもあるっていうような作品でしたね。でマイケル・シャノンさんが演じるストリックランドっていうのもね、面白いキャラクターで、こういわゆるこうマッチョイズムにとらわれた男性というか、強い男でいなければならないんだっていうようなキャラクターで、ね、それがこう呪いのような形になっていて、こう主人公を追い詰めていくという、キャラクターでしたけれども、彼もこう物語にとても効いていたし、そういう意味も含めて面白かったですけれども、まあやっぱりこうアカデミー賞を取れたっていうことでね、デルトロ監督おめでとうという意味も込めまして5位に入れさせていただきました。第4位、犬ヶ島、ウェス・アンダーソン監督作品。これはラジオで喋ってないですね。まあ、ウェス・アンダーソン監督の作品は本当大好きで、新作公開されたらすぐ行きますし、大体全部面白いですし、僕も好きなので外れないなと思ってるんですけれども、まあ、ウェス・アンダーソン監督は奇妙な映画たくさん撮ってますけれども、今回は格別に格段に変な映画で、 すごかったですね。で、あらすじ簡単に紹介しますと、舞台は近未来の日本の、メガサキ市というところが舞台です。で、メガサキ市ではドッグ病という病気が大流行していると。で、そこの市長の決断によって犬を、次々とこうゴミの島へ隔離することが決まります。で、この映画の主人公は、飼い犬をその決断によってね、あの島に送られてしまった、市長の養子の、少年アタリという男の子です。で、アタリは、犬を飼い犬を取り戻すために一人島へと向かいます。そこでこう様々な犬たちと出会って、協力してくれるのかしてくれないのか、彼は愛犬を取り戻すことができるのだろうかというような物語なんですけれども、まあそしてこの映画の変わってるところはこうアナログな、ストップモーションアニメを今の時代にやるっていう、これがねとっても変わってるところですね。なんていうか今の時代にこんな手間のかかることっていうのがまずねそこが泣けてきますよね。で、サンダーソン監督は前にもファンタスティックミスターフォックスっていう、まあ傑作を撮っていて、あれもストップモーションアニメでしたけれども、今回またそれをやるっていうんでね、なんかこうストップモーションアニメへのこだわりがあるのか愛があるのか、そしてそこで表現されるものは本当に狂気的な、ちょっとある種の狂いを感じるようなまでに、こう、美意識の高いというか、そういう画面作りですよね。ウェス・アンダーソンらしさがそこにあると思うんですけど、本当なんか、そこまでやるんだっていうような、クリエイティブがこう、いっちゃってる感っていうのがすごいですね。そこに本当毎回圧倒されます。で、ウェス・アンダーソン監督の作品を見ていて、いつも思うのがやっぱり構図へのこだわりが強くてですね、こう、画面をどう構成するか、こう、演出の意図をしっかり感じる映画になっていると。やっぱりこう、見栄えで伝えるものでもあるんだなと、映画はそういうものなんだなというふうにいつも思いますね。で、今回の犬ヶ島には日本の、要素がまあたくさん投入されていて、まあ舞台設定がそもそもそうですし、カルチャーとしても黒澤明の引用であったり、音楽の使い方だったり、インターネットで見かけたんですけれども、ラーメン屋さんの描写が小津安二郎監督の、作品のオマージュになっているんじゃないかみたいな並べた画像があったりしてね、まあ小津安二郎監督も僕も大好きなので、そういうまあ彼もまた画面とかルックへの狂気的なこだわりを持った人で、なんかそういう通じるところとしてはこう映画の嘘であるということ、虚構性、本当じゃないことがこのまあそもそもこの物語的にフィクションであることみたいなことと重なってって、それをこうまあ観客にアピールするような作りにどっちもなっているっていう、そのまあ嘘なのに感動してしまう、感動させられてしまうっていう、面白さ、不思議さっていうのがまあ映画に限らずかもしれませんけれども、こういう、作品の、良さなんじゃないのかなと思ってまして、そういう意味で言うとまあ犬ヶ島は本当にね、そんなバカなっていうようなこと、世界でそんなバカなっていう描写で、その本当じゃない虚構っていうものが前面に押し出される作りになってて、そこが魅力なんだと思いますね。で、また、まあ、日本語もガンガン登場するんですけれども、こう、犬と人の言葉がまず違うという設定になっていて、まあ、犬は基本的に英語を話してるんですけれども、それに加えて、こう、日本語と英語を人が話す言語のレベルでもそれが混在していて、音の面で、で、なんか、同時通訳の描写もあったりして、で、プラス字幕がいろいろ使われていて、画面内の、その、建物だとかに対する言語表示とかもですね、日本語たくさん出てきて、まあ、要はだから、言語にまつわる情報量がめっちゃ多くて、プラスこう画面内を見ているとキャラクターの衣装へのほんと細かい工夫だったり、動き方、アクションの細かさだとか、プラス風変わりな設定も相まって、その面白さが押し寄せてきてクラクラするような映画でしたね。ただ犬ヶ島は1回しか見れていなくてですね、まあこれもっとなんか2回見たらもっと、あ、ここもこういうことかみたいなことが分かってね、なんかもっともっと、評価が上がっていきそうなんですけれども、ただ日本での公開が私の感じたところで言うと結構小さくて、しかも公開期間も短かったような覚えがあって、そこが心配ですね。あの小さいスクリーンで見るしかなかったので、ウェス・アンダーソン監督作品素晴らしいんでね、もっと大きくやってほしいなと思うんですけれども、それは今後心配ですね。まあ、ウェス・アンダーソン監督次回作も、絶対見に行くので、楽しみにしております。続いて第3位、パディントン2、ポール・キング監督作品。こちらラジオで話しましたね。パディントン2は、児童文学の、実写化で続編ですね。1は、今も見てないですね。で、話としては南米からやってきた熊のパディントンと、それとこう同居する家族の様子が描かれるんですけれども、2018年の 掘り出し物枠というか、なんか見る気はそもそもなかったけど、なんか人の勧めだとか、なんか文章を読んだりして、あ、行ってみようかなと思ったらすっごい面白かったっていうね、見逃さなくてよかったなというような、映画でしたけれども、パディントン2は本当に、いわゆるエンターテインメントに求めたいもの、求めるものが全てが詰まってるような、本当によくできてるなっていう映画で、序盤から描かれる物語内の各要素がうまいこと絡み合ってエンディングにこう向かっていって、それ面白さもどんどん増していくっていうのはね、本当よくできてるなと思いながら見てたんですけれども、そしてこう、まあ、コメディあり、アクションあり、盛りだくさんで泣かせる、物語もありますし、素晴らしい映画でしたね。で、ポール・キング監督については全く知らなかったんですけれども、長編、これで3作目だそうで、まあ、なんたるこう、堂々とした語り口というか、これから本当この人の映画楽しみだなと思っていたんですが、その後ニュースをいろいろ追いかけていくと、ピノキオの実写化の監督にまあ決まりかけていたというか、やる予定だったそうなんですが、その話がなくなったと。ポール・キング監督はピノキオ実写化にディズニーの、関わらないことになったというニュースを見かけまして、いや、見たかったですね、ピノキオ。この監督で、絶対いいと思うんですけどね。しかも、キャストとしてはトム・ハンクスとかが予定されていたっていうんでね。それやばかったでしょうね、実現してたら。最近ディズニーの、過去のクラシックアニメ作品の実写化続いてますけれども、ピノキオこの人で言ってたら、そこでね、いい作品生まれたんじゃないかなって気がするんですけどね。で、その流れで言うと、ティム・バートンのダンボっていうね、これが今年公開されるのは、ちょっとどうなんだろうと思いつつ、まあでも確かになるほどティム・バートン、ダンボなるほどっていう感じもしていて、なんかね、作り手たちの意図が伺える人選ですよね。まあ見に行くでしょうけどね。それは絶対面白いことは面白いと思うんですけど、どうなってるのかすごい気になりますね。どこまで行けるのか、ティム・バートンのダンボか楽しみですね。で、パディントン2は、ウェス・アンダーソン、先ほど紹介した犬ヶ島のウェス・アンダーソン監督作品とちょっと、ルック的に似てる部分もあるっていうか、なんかこうピンクの使い方とかね、こう洒落た感じとかがね、あ、なんか思い出すなと思って見てたんですけれども、構図の、ピリッとしたかっこよさだったりね、その辺も思い出したりしましたね。ポール・キング監督、まあ、ピノキオはやらなさそうですけれども、次回作どんなものを撮るのか、パディントンシリーズがどうなっていくのかについてもね、一話見ていないですけれども楽しみにしております。続いて第2位、ファントムスレッド、ポール・トーマス・アンダーソン監督。こちらもラジオではもうすでに喋ってますけれども、まあ、物語としては1950年代のロンドンが舞台で、まあ、主人公はレイノルスというファッションデザイナーの人で、彼とたまたま出会ったウェイトレスの、アルマという女性の恋愛物語なんですけれども、まあ、ファントムスレッドは、クライテリオンっていう、パッケージ会社がありますけれども、海外の、あそこで早くブルーレイ化してほしい系というかね、本当になんか、新作にしてクラシックというか、端正なところもあり、美しくもあり、惚れ惚れとするような画面のルック、そして描かれる洋服、ドレス、スーツなど、もう本当に、映るもの、皆美しいというような洋服が好きな人、まあ着るのだったり、その、ね、洋服に対して知識を深めるのが好きな人におすすめな映画なんですけれども。で、そこで、描かれる物語内容としてはですね、やっぱりこう愛についての物語というか、男女の関係性の変化というか、まあ、レイノルズとアルマという、まあ、まあ、年の差も結構あるような二人のカップルなんですけれども、彼ら、彼女らが共同生活を始めていって、どう関係性が変化していくのかっていうところが見どころで、そこでのね、描き方がね、まあ、共同生活あるあるというか、その辺の揉め事、ディテールの巧みな描き方とかも面白いですし、その辺がこう、観客の共感を呼んで、こう、まあ、時代物だし、ファッションデザイナー、しかも、かなりやり手の、規則的な生活を思わせる、人たちの遠投や話かと思いきや、まあ観客の共感を呼ぶんじゃないのかなと、親しみやすい話になってるんじゃないかなと思いました。まあね、ファントムスレッド見てて、やっぱりこう自分の人生とかね、そういうものについても考えさせられて、そういう意味でも映画としての完成度も高いし、こう自分の、ことも考えてしまったというところで、深く刺さってですね、すごい好きというか、やられた一本ということで2位にしました。やっぱファントムスレッドすっごい好きですね、とてもいい映画だと思います。そして最後第1位はカメラを止めるな、上田慎一郎監督。これラジオでは ムビーログというコーナーでは喋ってないかもしれないけど、見たっていうことは言ったかもしれないですね。カメラを止めるのはもう皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、ミニシアターでやり始めて公開が、で、まあ、連日満員となり話題になり、っていう低予算映画っていう話題になったところで、まあ、そういう映画って、まあ、よく、まあ、一年に何本かはあるなと思うんですけれども、そこから、まあ、評判の高まりと、そして、公開をちょっと拡大すると、まあ、本当にそこも満員になってしまうという流れで、シネコンでもかかり始めて、この辺で僕は見に行きましたけれども、そこから、もう今や30億、興行収入30億を超えるような、大ヒットになったっていうのはね、これは、なかなか、ない話だと思いますね。これは、なんか奇跡的な、素晴らしい出来事だと思いますけれども。で、まあ見に行ったところ、まあ参ったというかね、素晴らしい、やられたというような映画で、最初見始めた時は、あ、これを、まあみんなが褒めてるんだと思ったんですけれども、そこから、まあ、前日に、すでにもう見ていた友達から、最初の、まあ、20分だったかな、30分は、ちょっと待って、みたいなこと言われてたんですけれども。どういうことと思いながら、これか、と思いながら見てたら、タイトルが出てきて、雰囲気がガラッと変わり、やられた、みたいな。そこから飾り口がどんどんと変わっていって、テンポもアップしていき、こっちかっていうのはね、本当にそこで、本当掴まれましたね。で、そこから始まる物語が、僕の大好きなアメリカの夜っていう映画があるんですけど、あれを思わせるような、あるいは、ハッピーフライトっていう日本映画ありますけれども、空港、そして飛行機の働く人々を描いた、あの傑作にも似た、つまり、アメリカの夜は、まあ、映画、制作にまつわる物語ですけれども、まあ、そういう一つの作品だったり、場所、のために、こう、様々な人が、それぞれの仕事をしていって、その場所が成り立つ作品が完成していくというような、その、様々な人の奮闘劇みたいのがね、やっぱり刺さりましたね。そして、こう、いろいろな部分がよくできてると思いましたし、やっぱりこう、なんだろうな。作品を作るということが描かれていって、で、共同作業ですよね。で、こう、細かい作業の積み重ねによって、できていくんだなというところで、その、一番好きなシーンは、まあ、ラスト近辺で、クライマックスに向かっていくところで、緊急事態が起こって、プロデューサーに対して、劇中の監督が反論する場面ですかね。あそこでこう、どんな小さな、企画だとしても頑張るんだっていうあの熱意が、描かれるところでね、なんかこう自分の仕事とかも振り返ったりしてね、なんかそういう意味でも刺さりましたね。なんか本当に、まあ映画としても、すっごい面白い映画だと思いましたし、そういう意味でも仕事論というか、作品作りの、本質がこう見えてくるような、そういう意味でも熱く刺さりましたかね。で、もう、映画の物語がだいたい終わったところで、その劇中の女性プロデューサーが、こう、みんなを引き連れて、じゃあ飲みに行っちゃおうかっていう、あそこもなんかこう、うまいなって思って、なんかこう、みんな頑張ってよかったねで終わるんじゃなくて、それを、あれを入れることで、なんかそういう、彼らの頑張りも、ほんと見えないところから見れば、まあその、わからないものというか、それまあ、消え物感というか、あんなに頑張ってよかったねってなったけど、事情を知らない人からすればそういう程度のものなんだっていうようなそのある種の大人の視点というかそういうのが入るところもねなんか良くてまずどのシーンもいいですね。はい、もう、まだ見てない人は早く見てほしいなというような映画でございます。ということで紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。他にもいろいろいい映画ありましたけれどもね。ジュラシックワールドとかもねすごい良かったですしね。いろいろ入れた映画はあったんですけれども、はい、こんなあたりですかね。ヘレディタリーとかもね、あれはこう、まあ、ホラーとして、まあ、名作になっていくでしょうから、どうせなんかこうすごすぎて僕の手に負えないというかね、すごい映画でしたね。まあ、ボヘミアンラプソディもね、ほんと大ヒットしましたけれども、結局あれも僕 IMAX でこの間見に行きましたからね、2回目。やっぱ良かったですね。どの映画も面白い、良かったです本当に。2019年も映画を見ていきたいと思っております。以上、内山映画ランキング2018でした。内山聖輝のワンクール。 内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。先週今週と2週にわたって、内山映画ランキング2018お送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。雑誌映画秘宝でも映画ベスト10について喋、っているの記事が掲載されていますので、ぜひぜひそちら興味持たれた方は読んでみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物無償な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。